今日は国保藤沢病院にやってきました。私の隣には一関市病院事業管理者、国保藤沢病院の佐藤元美先生にお越しいただきました。佐藤先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはこの藤沢病院の現在の体制ですが、お医者さんの数、それから看護師さんの数ですとか、また診療体制について先生教えてください。
現在藤沢病院は常勤医師が6名で、看護師が37名で診療しております。それで毎日やっている診療科は内科、外科、整形外科の3科になっております。
はい。先ほど病院内の方向を歩きましたけれども、患者の方、その地元の高齢の方も多いですし、それからバスでの送り迎えっていうのもされてるんですね。
全体として入院患者さん、外来患者さんともに背景の人口を反映して高齢者の方が多いです。病院事業では月曜日から金曜日まで毎日2ルート2つの路線で患者送迎バスを運営しています。
ですか。また地元の皆さんをこう迎える体制といいますか、多分病院の皆さんでの手作りのものだと思うんですけれども、入り口のところ飾りがあったりとか、いろんなものがありましたね。
そうですね。入り口のところの七夕の飾りは、看護科の皆さんが今年頑張って飾り付けをしてくれました。四季折々に院内が寂しくならないようにさまざまな工夫をしてくれていると思います。
はい。病院の皆さんもこの藤沢病院を支えていくその体制というところでいろんな取り組みをされているわけなんですけれども、実はこの国保藤沢病院というのは本当に地元の皆さんによってですね、作り上げられているといいますか、いろんな皆さんのそういった知恵が集まっている病院というところを今日はご紹介していきたいと思います。まずは先生、この藤沢病院の特徴なんですけれども、昨年この藤沢病院が開院して20周年を迎えたそうですね。
そうですね。平成5年に病院ができまして、昨年で20周年を迎えることができました。
はい。コンセプトといいますか、その藤沢病院の特徴というとどういったところになるんでしょうか。
藤沢病院の特徴は、この病院ができるまでに25年間病院のない町で住民の皆さんが大変苦労したということで、そういった反省っていうか苦難の歴史を背景に、できるだけ幅広く診療する、それから午後も診療する、土曜日も診療する、また救急は大体断らずに見るようにするっていうふうなことをモットーにしています。
なるほど。これをこう支えていく、病院側の体制もそうですけれども、そういったところをこう維持していくたびに、その住民の皆さんっていうのも積極的にではこの病院には関わってらっしゃるんでしょうね。
そうですね。それが藤沢病院の特徴の大きな特徴の一つというふうに言っていいと思うんですけれども、藤沢病院はもともとはその旧藤沢町が独自に運営する病院ということでスタートしましたので、岩手県に多数あります県立病院と違いまして、住民そのものが強い危機意識を持って病院を作って支えていこうという考え方を反映した病院です。その関係で、病院と病院のスタッフと住民がいろんな形で交流するチャンネルができています。その一番定期的にやられていて古いものが今までだいたい20年間ぐらい継続しております、ナイトスクールといいまして、私たちが秋に藤沢町内の各地区を巡って、地元の住民の皆さんと医療や介護の在り方について話し合うというふうなことをやっております。
はい。こういったところでは住民の皆さんからは例えばどういった声っていうのが出てくるんでしょうか。
そうですね。住民の最初の頃の、住民の皆さんからのご意見としては、私たちの病院にない診療科を作ってほしいとか、そういうふうなご意見が多かったんですけれども、その後こう医療について次第にお互いにこう勉強していく中で、どうやったら病院を維持できるのか、あるいは病院で働いている医師や看護師が何を望んで、何が一番つらい大変なことなのかっていうふうなことをこうお互いに話し合うようになりました。 住民との話し合いの結果始めたこともあるんですね。例えば、午前中にその患者送迎バスを2台出しているので、どうしても午前中に自分の足では来れない方が多く来ます。したがって待ち時間が長くなってしまうんですね。その長い待ち時間に対応するということで午後の外来を始めたり、それから土曜日の外来を やるようになりました。それからバスに乗っても来ることが難しい人やより重症な方については、かなり手広く訪問診療といいますけど、定期的な、医師や看護師が病院から出向いていって、お家で治療を継続することができるような仕組みも拡大されたのは、住民との話し合いが大きな背景にあると思います。
地元の皆さんのさまざまなその知恵が集まることで、より良い病院をこう作っていくという、そのナイトスクールという一つの形を通じて、住民の皆さんが関わってくるという体制が一つできているようです。それから人材を育成していく、この分野でも藤沢病院では取り組んでいらっしゃるそうですが。
そうですね。現在、例えば常勤6名いますけど、その中で藤沢省の出身者は1人だけですね。それから一ノ関市というふうに区切ってみると、それでも2人だけなんですね。この先ずっとその町外、市外、県外の人材によって私たちの病院を維持していくっていうことはやっぱり不自然だし無理があると思います。ですから若い地元の若い中高生や小学生と病院がもっと交流をしてですね、次の世代を育成したいということで、例えばこの数年間やっているものとしてはケアチャレンジスクールというのがありまして、これは夏や冬もやったりするんですけども、1日間か2日間中学生高校生の方に集まっていただいて、将来自分がなりたい職種について実地に勉強したり、あとはみんなで障害者になった時の体験を、模擬的な体験をしたり、エキスパートの皆さんのお話を聞いたりというふうなことをやっております。
このほかにもこの藤沢病院では藤沢病院を支える会というこういった取り組みもあるそうなんですが。
そうですね、私たちがナイトスクールで各地域をこう回って住民と話し合いをしている間に、住民の皆さんからこんなに病院が仕事を終わって夜にまた地域に出向いて住民と一緒になって医療を作りたいって言ってくれていることは非常にありがたいと、何か住民も病院を応援できる方法はないかっていうふうなご意見やご質問が出るようになりました。そういうふうなナイトスクールの場での議論の積み重ねから、平成21年に藤沢病院を支える会っていう会ができまして、現在では、22名の会員ですかね、の皆さんがいまして活発な活動をしています。例えば新しく病院に先生が着任した場合に、その先生やそのご家族と交流をしたり、それから私たちのところでは臨床研修医の研修も一部担当してるんですけど、研修医の研修報告会に皆さんで参加していただいたり、それから先週末あったんですが、全国の医療者や学生を集めて住民と交流する医療の楽しさを実感してもらうという、そういう企画を藤沢地域医療セミナーという名前で開催してるんですが、そのセミナーを共催していただいて、さまざまな応援をしていただいております。そういうことでですね、非常にその支える会の活動は病院にとって大きなこう励ましになっております。
先生、全国的なその、ね、病院とそれから地域の皆さんの関わり方っていうふうになると、どうしてもその病院に対しては住民の皆さんというのはこうしてもらいたい、こうしてもらいたいとか、そういった要望ばかりこう出てくるっていうところが全国では多いかと思うんですね、はい、その中で住民の皆さんからおのずとこの支える会っていうのがこう出てくるっていう、これは本当に素晴らしいことですよね。
本当にありがたいことだと思いますね。そもそもそのナイトスクールを始めるきっかけになったのは、診察しないでも窓口で薬を出すように勘弁にしてほしいっていう、住民の何て言うんですかね、要望があったんですね。でそれは法律的にも医学的にもとてもできることではなかったので、そういったことをご説明に地域に回って歩いたんですね。それがナイトスクールの始まりでしたけども、その時に私よく言ってたことは、ナイトスクールの時にはぜひ患者さんとしてではなくて病院を作って育てる住民として考えてほしいということをずっとお話ししてお願いしてきました。で、20年間経ってそういったことが自然に住民の中にこう浸透して、病院っていうのは患者として利用する、あるいは家族が利用する、そういうふうな場所だけじゃなくって、自分たちで作って育てて大事にしていくもの、そしてさらに自分たちの子どもや孫たちが将来そこで働く場所になるかもしれないところだっていうふうに考え方が大きく変わってきたと思います。
藤沢のですね、この病院なんですけれども、これまでの経緯を先ほどお伺いしたんですけれども、それまでにあった施設がまずはこう連携して一つのそういった医療体制をまず作っていくところからスタートして、続いてはより生活に密着したという形でその町民病院という形でこうやって設立されてきた、いろいろそういった医療の体制っていうのを、今お話伺いました通り住民の皆さんと共にこうやって歩んで作り上げてきたっていうのは本当に町の自慢だなっていうふうに僕も感じているんですけれども、これから先のですね、日本の中でのその医療もそうですし一関もそうですけれども、いろんなところでのそのヒントっていうのがこの病院の中にいっぱい詰まっているような感じがするんですね、はい、その中で地域包括ケアシステム、ご当地システムっていうところをこう取り組まれている、はい、この取り組みとこれからについて先生教えてください、
はい、地域包括ケアシステムっていう言葉自体はもう20年以上の歴史のある言葉なんですね。でこの数年間厚生労働省が全国で急増する高齢者に対する対策として、今までと少し変えて医療と介護がもっと連携して、さらに医療や介護の公的なサービスだけでなくって、こう非公的なインフォーマルって言いますけども、身近な地域や家庭の支えっていうものも当てにしながら、これから急増していく高齢者が困らないような社会を作ろうということで厚生労働省が盛んに提唱しているものです。で私たちが今やっている地域包括ケアの仕組みは、国民健康保険診療施設協議会というところの大先輩 の, 広島の三次病院で今から35年ぐらい前から寝たきりゼロ作戦ということで始まったものなんですね。つまり、病気が治って退院したらあとは病院では関心を持たないというふうにしていると意外と簡単に寝たきりになってしまうと。それでそれをどうやったら寝たきりをゼロにできるかということで、医療を一生懸命やるだけでなく医療が終わった後に医療と介護がヘルパーさんと医師とかあるいは訪問看護師とかそういう人たちがずっとこのお家へ帰った後もフォローし続けることによってようやく治った病気がもう一度悪くなったり寝たきりにならないようにするっていうそういう実践に基づいたものです。で私たちのところでもそれを大きなこう考え方の基礎として実践しているわけですけれども、藤沢では病院だけじゃなくって病院事業っていう名前で老人施設とか訪問看護ステーションを一体的に運営することによってより一層その地域包括ケアの理想の姿に近いことができやすい環境にあると思います。でより生活に近いところより家庭に近いところと医療がお互いにこう理解し合うことによって本当に少ない医療資源ですけれどもそのことが大勢の住民の役に立つものにしていけるとそういうふうに思っています。でそのためにはですねやっぱり病院の中にいると暮らしって見えないので私たちが住民の中に行く あるいは家庭訪問して実際のお宅の生活を見る、そういうふうにして僕らが積極的に住民の気持ちや住民の生活の実態を知りたいっていう気持ちで行動することによって、医療の内容や看護の内容をよりこう地域にとって役に立つものに変えていけるというふうに思っています。そういったこう考え方の大きな転換を私たち の, 病院事業では地域包括ケアシステムっていうふうに呼ぶようにしています。
藤沢病院のその体制または特徴、そして今まあ全国の中でももしかしたらそこをこう注目してですね、藤沢病院研修にいらっしゃる病院の方とかっていうのも今多いですよね。
そうですね、地方議会の議員の皆さんとか、それから病院のスタッフ、それから病院をお持ちの市町村 の, 担当部局の皆さんとかが本当に年間大勢の方が視察に来て、この地域の医療とか地域の医療と介護の運営とかっていうことについてヒントを探しにおいでいただいてます、
はい、病院一つそのね全体をこう見た時のその診療体制とか、それからまあ住民の皆さんのその安心感確立されているっていうところがまず見えるんですけれども、それに加えてその住民の皆さんが積極的にそう関わってその医療体制をしっかり作っていこうと、それから、その体制だけではなくてこれからより良いものをこう求めていこうっていうところをみんなの知恵で作り上げていく、まさに本当に、医療文化といいますか、そういったものを先進的にそう取り組んでいるところなんだなっていうのは今日は感じました。
そうですね、医療文化とも呼べるし、あるいはその医療も含めた本当の豊かな生活を考える文化って言ってもいいと思いますね。
今日の医療と介護の場とみんなで育てよう地域医療のコーナー、今日は国府藤沢病院にお邪魔いたしまして、一関市病院事業管理者の佐藤元美先生にお話を伺ってきました。佐藤先生、素敵なお話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。